このポッドキャストでは、カグルを中心としたデータサイエンスに関連する情報を配信していきます。今回から私は、マイクを導入しまして、そうですね。これまでは、ヘッドホンのついてるマイクだったんですけど、音が悪いって結構、弟から毎回というか、なんかたまに言われてるようだったんで、マイクを買ってみ、結構ノートとかで、有名ポッドキャスターの人とかが、このマイクおすすめだよとかって、1万5千円から2万円ぐらいのマイク紹介されてるんですけど、軒並み今売り切れなんですよね、そ
なる
のマ
ほ
イク
ど。
が。こういう環境なので。なので、私はなんかアマゾンで検索して、そこそこ8000円ぐらいですかね。8000円ぐらいの価格帯で、割と、使いやすそうだったやつをなんで、誰もいいとは言ってなかった。知ってる人でいいとかじゃなくて、アマゾンのレビューとかでなんかいいって言ってたマイクを買ってみましたね。自分で聞いてみたところ、いいんじゃないかな。あと、配信、今回から YouTube の配信用の方も見直して、音はそんな自分でやってみた段階では、いい感じになったかなという感じになります。カレーです。
そうですね。なんか音にこだわり出すといくらでもお金は使えますからね。
そうですよ
ど
ね、
こか自
も
分の満足できる
う。
部分を、見つけていきたいですね。で、私の方は、最近は M5 用にというか、ずっとパソコンを回し続けて、すごい部屋が暑くなって、結構クーラーどんどんつけていかないと、もう汗だらだらになるんで、この夏は熱中症にならないように気をつけたいですね。レゴンです。
お疲れ様です。
ずっとまだ
そうう
な
す
り続けて
ね。
ますね。GPU、CPU あたり。
うちもですね、M5 結構時間かかるんですよね。なんで計算が終わんなくて、よく GPU で排熱問題とか言いますけど、うちの CPU で回してても結構、熱くなってきますね。
じゃあそんな
じ
と
ゃあ、
ころ
そん
で
なとこ
今
で、
週のお題で、まず一つ目が、これがちょうど先週放送した夕方ぐらいに発表されてて拾えられなくて、今週に持ってきた感じなんですけど、一般社団法人データサイエンティスト協会が公開したデータサイエンス100本ノックっていう構造化データ加工編っていうのが公開されたらしくて、それについてですね。で、見た感じ、内容的には、他のところにも100本ノックみたいな感じで、こう問題が用意されてて、それを解いていくっていう形式で、やりやすそうだなって思ったところは、ちゃんと Docker のイメージが提供されてて、それでやると、結構今回、データ扱う系も確か入ってくるんですよね、データベースとかも確か。そこら辺も、ちゃんと、ドッカー上で立てて実行できたりできるんで、そこら辺が環境構築せずにちゃんとコンテンツを進められていくっていう分かりやすい感じになってて、ここら辺はやっぱそういう学習コンテンツとドッカーみたいのは相性がいいなって思いますね。
そうですよね。もう、ここでさえやればみんな同じ環境でできるから。
やっぱりなんか、その Windows と Mac で微妙に違ったりとかもするんで、それだったらもう、こういうふうに Docker を提供しちゃって、ここで、このデータにアクセスしてくださいみたいにした方が、すごいやりやすそうな感じですね。
練習問題は SQL、Python、R 対応なんですね。
ちゃんといろんな言語、まあけど、代表的な2つですかね。Python と R で。それで、データベース扱う SQL と。で、データベースは PostgreSQL DB ですね、を扱うみたいで、これも最近主流というか流行ってきているところで、うまいこと、新しめの環境ができてるのかなっていう感じがしますね。
今、問題の方、GitHub 上のやつ見てますけど、ね、そうですね。なんか、ずっとあれかな、データフレームを扱う、こういうふうに、これを求めよとか表示せよっていう問題が、すごいというか、ね、ずっとデータベースというか、 まあ、Python 視点なんで、Pandas のデータフレームを扱うような問題が、それだけ100なんですか、これ。
多いっすね。
ああ、いいっすね。いいっすね。というか、なんか、かぐる視点で言うと、自分のやりたい処理できなくて、結構、ググったりするときとか最初多いと思うんで、これを、まあ、もし一通りさらっとやるとか、まあ、目通すとか動かしておけば、パンダスという意味では、あんまりこだわんないかなっていう気がしましたね。
前までというか、今までは、書籍ではあれがありましたよね。前処理大全みたいな、こう大きめのというか、
そ
そ
うで
こ
す
で
ね。
も SQL、R、Python みたいのができたけど、あれは問題形式というより、なんかそういう辞書的に、なんか使う感じで、それよりも実践的にこういう問題があって、それに対してやっていきましょうみたいな感じなんで、まあ取り組みやすいかなっていうのと、あと、これも別に、自分で回答したのは多分公開していいんですよね。まあ、公開されてるものなんで。なんで、そういう他の、うまい人が、こう、公開したのを見て、ああ、こう書けばいいんだとか、なんかそういう学べるコンテンツになると思うんで、いいのかなって。
ああ、そうですね。これから公開してくれる人とかいるでしょうしね。
こう書けばいいのか、みたいなのが参考になるかなって思いますね。
そうですね。私の、なんだっけ、カグルの、入門高速で終えるためのおすすめ資料などをまとめている記事で、まあ、カグルの実際のコンペに手つかなくて、まあ、カグル本とかもちょっと厳しめの人、データ分析処理100本ノックでしたっけ？Python 実践データ分析100本ノックをやってもいいかもしれないですよとかっていうのも言ってるた、書いててお勧めしてたんですけど、ちょっと処理的に、まあ、カグルだけ、カグルというか、なんつうんですか、データ分析だけじゃなくて、まあ、最適化とかいろいろ入ってきて、で、書き方とかも、そんなカグラっぽくない書き方のコードとかだったので、まあ、悪くないんですけど、なんか70点とか80点とかぐらいかなと思って、ちょっとおすすめはしてたんですけど、そうですね、パンダスってだけって考えたら、これはなんか、例えば、何でしたっけ、カグルのスタートブックとか読んだ後とかに、これをちょっとやってみるっていうのは、すごい、まあ、これが楽しめるかどうかはよくわかんないですけど、
そうですね。まあ、あとは他の人と一緒に進めてみるとか、一日一問ずつ、なんか、お互いに、というか、毎日、ツイッターで
そうです
公
ね。
開し合って、みたいな進捗を確かめるとか、まあ、そういうやり方もできそうですね。
オープンにね、できるってのは、こういうね、いいですよね。
なんで、まあ、そこら辺に興味ある人は試してみるといいんじゃないでしょうかっていう感じのコンテンツですね。
コンテンツですね。この構造化データ加工編ってとこに、ちょっと気になりますね。次は、
ああ、なるほど。まだ用意
自
されて
然
いる。
言語編とか、まあ、画像編とか、
この前
そういう
も、
のを、
あれですよね。自然言語、別にこのデータサイエンティスト協会じゃないですけど、自然言語100本ノックとかも、なんか公開されてたりしてたん
そうで
で。
すね。自然言語100、そうですね。どこかの大学の先生か誰かだったと思います。そうですね。
まあ、そうい
や
う
られ
系が
て
ど
て。
んどん、そろそろ100本ノックまとめサイトが欲しくなります
ああ、そっか。100本ノックのまとめとか、そうですね。ナンパイの、これだとデータフレームだけなんで、そうですね。ナンパイの100、100問のやつとか、もう合わせてね、いくつかあるんで、そうですね。まとめのまとめみたいなのを求められますね。
ここら辺はそんな感じですかね。
こんな感じですね。次が、カグルのノートブックが、まあ、アップグレードされましたっていうのが公式から出てまして、これまでまあ、カーネルは決められた環境でしかまあ、ノートブック動かせなかったんですけど、それが Google クラウドの、何でしたっけ、Google クラウドの、なんてやつかな、なんか AI なんとかノートブックとかというやつと連携しまして、そこでノートブックを立てることができて、で、簡単にCPU のコア数とか GPU 何使うかとか、あとストレージはなんか初期で100ギガぐらいあった気がしたんですけど、それを、まあ、何回かクリックすれば使えるようになったっていうアップグレードが入ったみたいですね。
なんで、使う想定としては、もうノートブックが、なんかもう重くなったり、 もう GPU 使い切っちゃったみたいな時に、はい、とかもっと大きい、うん、大きめの処理したいなって時にアップグレードをして、はい、その GCP でインスタンス立てて処理ができるっていう風に、
うん、
まあそれの移行が簡単になったって感じですかね。
うん、そうですね。
うん、ただ、なんか見た感じ、あれですね、うん。まだデータはすぐには移せないというか、
うん、
あの、もともと持ってるカグル上で使ってたデータは自分でまた移行しないといけないから、
うん、
なんか一緒に、あの、カグルクライアントみたいのを持ってって、データセットをプルする必要がありますよ、みたいなことは書かれてますかね。
うん、あ、そうなんだ。そう。
なんかそこが、
データのとこ、
はい。
うん、うん、どうなるのかなって。はい。じゃあ、インスタンスが足すだけで、
うん。
ちょっとデータ周りとか、あの、カグルで作ったね、ノートブックなりデータセットのやつをどうするかとか、
うん、
とかはちょっと大変なんですね。
みたいですね。一応それがなんか、うん、あの、コメントのところにフィードバックとして書かれてるんで、
うんうん、
まあもしかしたらこれも、うん、あの、使い勝手によっては、そのうちそこも移行してくれるようになるかもしれませんけど、
うん
うん、現状はなんかそうっぽいですね。
なるほど。
うん、
そうだと、まあ、どっちもどっちというか、あの、自分でインスタンスというか、普通にやるというのと、うん、まだそっちの方が楽かもしれないですけど、はい、簡単にデータまで連携できるようになったら、もうなんか、ね、
うん、
ちょっとお金、あの、払うって、ワンボタン押すだけで、データセットのデータとか、うん、ノートブックで作ったデータとかも読み込んでくれるようになったとしたら、
うん、
うん、本当にあれですよね。今30時間しか使えないとか、
はい、
GPU が、の制限とかの時とかに本当あれですね、課金しちゃう人は、私も課金しちゃうかなという気がします。はい、うん、
全然ありえそうな感じですね。
うん、そうですね、
うん、はいはい。とりあえず、そのカグル公式の発表だと、そこだけがとりあえずアップデートが今回あった感じですかね。他には特に。
うん、うん、うん
うん
うん。そうですね、はい。他はちょっと見てないですね。
うん。うん、それでまた多分フィードバックがあって、うん、徐々に。
そうです
ね。違う機能とか、はい。
結構アップデートが1ヶ月に1回とか2ヶ月に1回とか入るんで。
うん、はい。
うん、ね。また変わってくるでしょうね。
うん。
うん、
自分としては早くジュリア言語の対応が、はい、いつになるかを知りたいですね。
確かに、
うん、
そうですね。ずっと動きのないまま、はい、
うん、
っていう感じですね。
はい、うん、そんな感じでここも、はい、
はい、
あとこういうなんかカグルのアップデートみたいのが、
はい、
あれですかね、そのカグルのこのプロダクトフィードバックってところに結構来るんです、来るというか、
うん、
立ち上がるんですかね、トピックとして。
そうですね、立ち上がるんですけど、うん、
はい、
結構プロダクトフィードバックでも、あ、でも、あれなのかな、この公式が書いてるあの青くなるやつあるじゃないですか。
はい、はい、うん。
それと、まあ、誰でも書けるところがあって。
そっか、はい。
これ、一時期私、ディスコードに、プロダクトフィードバックとか流してたんですけど。
うん、はい、はい、うん。
まあまあ、数が多いんで、
うん、
どうでもいいような情報も流れてきて、見なくなっちゃいましたね。
うん、はい、うん。そっか、だから、てかあれか。だからジュリア使いたかった。ちゃんとプロダクトフィードバックに、ここにちゃんとジュリアを追加してくれって書かないと。
あ、はい、あ、そう。確かに確かに。ね、それで、ね、ボートがたくさんついて、
はい。
ね、とか、やっぱ需要を見てるっぽいですもんね、カグル側も、うん。
はい。
うん。
まあ、なんで、うん、うん。やっときますかね、後で。はい、
お
う、うん。じゃあ、そんなところで、
はい。
続いてが、
うん。
うん、また、先週あたり、プリファーネットワーク社の話がありましたけど、今回も、新しい、今度は、特徴量エンジニアリングのライブラリーの XFeed ですかね、を公開しましたと。で、これがどういうものかっていうと、データフレームが特徴量を作成するための各種エンコーダーが実装されていて、今までその時間かかっていた、そういう特徴量エンジニアリングですね、
はい、
のがすごい早く済むよっていうので、
うん
うん、これもなかなか楽しみなライブラリーですね、
うん、ねえ、すごいですね、
うん、で、カレーちゃんが貼ってくれてましたけども、利用例みたいなので、カグルのノートブックになんか一つこんな感じで使えるよっていうのが、はい、XFeed とその 今まで自分これ使ってなかったんですけど、QDF、CUDA プラスデータフレームみたいな、GPU を使ったデータフレームのライブラリーですかね。
は
い、が、まあ、今回その XFeed と、まあ、うまく合うようになってて、それに合わせて LightGBM と CAT Boost で学習してるよっていうノートブックが公開されてますね。うん、ここら辺のこの QDF みたいのはカレーちゃんとか使ったことあります？はい、自分はまだなくて。
この前今やってるトレンズコンペというので、
はい、
上位の人が最初上げてくれてて、
うん、
SVM が使えるんですけど、
はい、
結構データが多くても SVM、まあ、データ多いと普通の CPU だったら SVM すごい遅いんで、うん、まあ、誰も使う人いないみたいなやつが感じるになってると思うんですけど、
は
い、これで使うと、SVM がかなり高速に動くっていうんで、
うん、
で、当初はなんか、その金メダル圏内のスコアが、その SVM で出るみたいな感じで、
はい、
私はその時に インストールチャレンジを、ローカルでしてたら、
うん、はい、
なんか環境が壊れてしまうっていうのを経験して、
うん、はい、
で、カーネル上で使ってたんですけど、うん、
はい、
うん、そうですね。いや、すごいなというか、
うん、
あと、書き方も、この、何でしたっけ、QDF、なんていうの、これが、ほとんどパンダスライクで、
うん、
まあ、違うとことかもあるんでしょうけど、まあ、大体パンダスみたいに書けて、はい、
うん、
うん、すごい、楽に使える、いい、すごいライブラリだなと思って、その、トレンズの時は使ってましたね。
うん、はい、
うん。
うん。なんか見た感じも、本当にパンダスと同じように使えるっぽい、そのリード CSV ができて、そのまま同じように。はい、けど、そうすると今度は、この、
うん、
なんか、下手に混ざっちゃうとめんどくさそうな感じもしますね。こっちはパンダスで書いてあって、こっちは QDF で、
ね、
それで、なんか、一緒に連結した時に全然わけのわかんないエラーが起きたりとかしそうで。
確かに、常にどっちがね、
うん、
データフレームなのかとか、
はい、
こっち、なんて言うんだっけな、こっちのやつはね、どっちのなのかっていうのを意識しないといけなくなっちゃいますよね。
まあ、それかもう、どっちかに完全に、今後自分はもうこれに、これのみ使うみたいな感じに。
確かに。
はい、する感じなんですかね。はあ、
うん、
けど、これが元、あれか、アパッチアローの、はい、使い、
うんうん、
やってるやつなんですね。ベースド。うんうん、なんで、そこら辺ですごい、高速にデータを扱える、
うん、
はい、その分、うん、自分のイメージだとアパッチアローって結構容量は食うイメージで、そこはちょっとなんかもうそういうデータを扱うためになんか大量にちゃんともう、
うん、
大まかにこうデータ区切ってそれで扱いやすくしてるイメージで、結構データ量は大きくなるけど、うん、その高速に扱えるみたいなイメージがあったんですけど、今はちゃんとそこは改善されてるのか、
うん、
また別の、
ね、は
い、なってるのか分かんないですけど、うん
うん、
なんでこれで一回そういう風に学習してみたら実はすごい早くなったとかありえそうで、
うん、
いいですけど、うんうん、その例えばそこら辺のアパッチアローをちゃんとインストールしたりとか、うん、なんかその CUDA の互換性みたいのを考えると結構ローカルインストールは確かにきつそうなイメージがありますね、
うんうん、そうですね、
はい、うんうん、はい、まあけど、パンダス、うん、結構やっぱり時間かかるのって、そういう処理の部分も大きかったりしますからね。そこをちゃんと、
うんうん、
こういうライブラリーで高速化できると、
うん、
それで例えばそういうカグルのノートブックでも制限時間とかを、うん、実はこっち使えば全然早く済むとか、だったら、はい、あ、そうか、けどこのもう QDF を使うんだったら、
はい、
カグルノートブックも絶対 GPU の方になったりするんですかね。つまり。
そうですね。
なるほど、うん。はい。そうすると時間制限とさらにその使用量リミットとかもあるんで。
はい、うん。
そこら辺を考慮しながらやっていく必要がありそうですね。
うん。GPU が普通の世界線になっちゃうと、ね。
はい。うん。
うん、その GPU をどうにかしないといけなくなっちゃいますね。
はい。
うん。
うん、なかなか CPU ユーザーには辛いものがありますね。はい。うん、まあけど一回触って、見るのも良さそうな感じのやつで、プラスこの、うん、まあ、本題というか、あの XFeed の特徴量作りですね。うん、
はい、
ここら辺も、うん、うん、なんかどういう感じにできるのかちょっと触ってみたいなって感じはしますね。
うん、そうですね。
うん。まあなんか一番最初にグラフが載ってんのがターゲットエンコーディングとか、
はい、
うん、で、かなりその100秒以上パンダスだとかかってたのが8秒ぐらいで済むよみたいに。
うん、
なってたりするんで。
ね、ターゲットエンコーディングとグループバイフューチャーですね。グループバイフューチャー。
うん、まあ、なんで、ここら辺もどんどん増えてくるんですかね。そういう対応してる、うん、エンコーディングみたいのが。
エンコーディング。ね、
うん。はい。まあ、ここら辺も毎回自分でコード書いてたり、うん、ライブラリー使ったりとか、うん、
はい、
結構時間かかったりもするんで。
そうですね。
それで、ああ、しかも、あれですね。ここでも、中身でオプチューナ使ってなんか最適化してるっぽいですね。
うん、フューチャーセレクションウィズオプチューナ。
はい。そこで言うと、以前前自分が作ってた、あの、ポーラーベアみたいな、はい、あれも少し、
うん、
まあそんな感じでオプチューナ使って特徴量作りみたいなのもしてたんで。うん、なんか自分のも参考にして、
うん、
なんかちょっとまた、ポーラーベアでも拡張したいなっていう気もしますね。
うん、
はい、うん。けど結構ここら辺は、うん、使われそうな感じはしますね、やっぱり。
ねえ、ね、使われそうですね。
うん。特徴量エンジニアにとりあえず一回やってみるだけでも全然効果ありそうですしね。うん。はい。で、まあ、なんかそのデータフレーム関連といいますか、なんか今日あたりツイッターでカグラー界隈がなんか少し盛り上がってたのが、うん、そのデータフレームの変数名どうしてるの問題というか、
はい、うんうん、はい、
そこら辺が議論が結構ありましたね。
ありましたね、
はい、なんかトレインデータに対してトレインアンダースコア DF で別になんかアレとかは別にアレとか書かないのに、うん、なんでデータフレームの時だけ DF とか書くのかとか、
うん、
そもそもトレインって電車の意味じゃんみたいなこう議論がされてましたけど、カレーちゃんとかなんかそこら辺統一してたりしてます？
あ、そんなに。
DF も、前につけるか後ろにつけるかとか。
確かにありますよね、
うん、はい、
私はもうトレインだけって書くことが多いですね。
はいはい。
トレイン DF とか DF トレインって書くとちょっと長いんで、
うん、
トレインとテストとか、まあ、X トレインとか、はい、うんにするときもありますけど、まあまあ、って感じですけど、レゴンさんどんな感じですか？
はい、自分はなんかトレインってやっちゃうと、うん、なんか変にその他のメソッドとかそこら辺がトレインをもう予約してて、
は
い、使えなくなったり、変なエラー起こしたりして怖いなっていうのがあって、やっぱそこを DF とかは、はい、うん、トレイン DF とかで後ろにつけますかね。はい。
うん、
で、
DF、
うん、はい。で、基本的にそういうふうに、型をつけるのも、うんうん、特にはデータフレームだけですね。うん、っていうのも、まあ、Python とかの元々の実装されている型は、
はい、
まあ、そのまま Python で扱えるからいいんですけど、
うん
うん、やっぱデータフレームって、ある意味、そういう Pandas で拡張している型なんで、そこはちょっと明示的に少し自分的には分けて書きたいなっていうのがあったりしますけど、じゃあ、なんか NumPy の ND アレイはどうするんだって話とかもありますけど、うん、そこは普通に配列として扱っちゃうんで、はい、自分は配列として扱う場合は変数名をちゃんと複数形にしたりだとか、
あ、
そういうので切り分けたりはしてますけど、うん、データフレームは、はい、うん、後に DF とかで書いたりしますね。で、他の人のそういうノートブック混ぜると、先頭 DF とかついてると、うん、なんかごちゃごちゃしてきますね。
うん
うん、あとはあれか、LightGVM の学習済みモデルをなんて名前つけるかとか、
あ、
結構そこら辺もいつもなんか迷いますね。
学習済みモデルって、
なんかトレイン、
ね、
そうですね。変数名で持たせるときというか。
変数名、ああ、なるほど。
LightGVM トレインしたときの結果の出てくるモデルなんていう
変数名。モデルって書く人とか、そうですね。カグルだとモデルって書く人が一番多いという
か、うん、どんな複数で、複数でやる場合には、その、なんか分けたいじゃないですか。
はい。
そのキャットブーストとライト GBM が2つ使う場合とか。
はい。
そうすると、モデルだけだと嫌なんで、
うん。
どうしようかなみたいな。LGB
とか、そうですね。とか、うん、確かにキャットモデルとかってつけてる人とか、はい、まあ、そうですね、いたりします。
うん、なんかそういう名前付けも結構、やっぱノートブックによって違ったりするんで、
うん。
うん、なんか統一したいなっていうのが、ちょっと個人的にはありますね。
うん、
うん。なんかそこら辺を、だから本当は、うまいこと、リンターというか、
はい。
そういうこの名前付け、あなたの定義したものとずれてますよみたいなのを勝手に見つけて教えてくれるような、うん、なんか
ものがあると、自動のやつですね、
はい、
うん、
まあ、別に直してくれなくてもいいんだけど、とりあえずその DF となんか前について後ろについてるぐらいはとりあえず下線つけて教えてくれるみたいのがあるとすごい助かるなとは思ってんですけど、
うんうん、
けどそれでしかも普段作業してるのは結構ノートブックとか多いんで、ノートブックだとやっぱそこら辺のリント系があんまりないというか、
うんうん、
やりにくいんで、そこら辺がまだもうちょっと自分的には改善していきたいなっていうのがありますね。
うん、
うん、
そっか。レゴンさん今チームでやるときは特にあれですか、ノートブックが多いですか。
そうですね。で前回かな、うん、あの、
はい、
上げてた記事で、あのどうすれば綺麗に保てるかみたいのは
うんうん、
あったんで、それでは
い、
そのノートブックから普通の Python の、うん、あのファイルに移行しましょうみたいのあったんで、とりあえずファイルにして、それである程度ざっと、うん、あの Python ファイルにすればリントがかけられるんで、それで一回リントかけて、はい、それで他の人に渡すというか、あの共有するみたいな形にはしてますね、
うん、
まあ、そっちの方が一応一回リントは通るんで見やすいかなっていうので、まあその代わりそういう、
はい、あ、ごめんなさい、一つのファイルにしてます、その、
あ、
ファイルを、
今自分は今一つでバーってやっちゃって
る、ね、ああいいっすね、なるほど、
うん、まあ、その代わりそうすると今度はノートブックでやってたようなあの、うん、グラフを表示するとかできないんで、うん、EDA とかを共有するときは多分ノートブックになるんですけど、はい、そういうもうあとは実行するだけのコードみたいなときにはもう、うん、あの Python ファイルに py ファイルですね .py で、
うん、
でそれで自分のローカルでリント最低限かけて共有みたいな感じでやってますね、
うんうんうん、いやあれですね、私リントって使ったことないんですけど、
はい、
結構チェックしてくれるって感じなんですか、その、
まあもともと VS コードとか使ってたら結構初期にもう入ってたりもしてますね、確か。
あ、そっか。
それでなんか自動フォーマッター、はい、自動フォーマットの設定をオンにしておけば、うんうんうん、保存時とかにあの、はい、勝手にそれなりに、まあ、読み取って、
あ、 それなりに読み取って、はい、あれか、黄色とか赤とか、まあ赤はあれか、うん、なんか、はい、そっか、注意を出してくれるやつか、
ね、はい、を、はいはい、あの、それでフォーマッターをオンにしておくと、そこら辺の黄色ぐらいだったら勝手に直してくれたりもするんで。
え、あ、そうなんですか、その、はい、自動でいい感じに直してくれるんですか。それ
もなんかライブラリー、はい、あの PIP インストールで何かしら入れる必要ありますけど、うんうん、もう自分はただ単にその一つの入れて、うん、特にそういうなんかその定義ファイルみたいなのも用意せずに、とりあえず保存したらその一回なんかざっと標準的なもののリントが走るぐらいなことしかやってないですけど、それだけでも結構ちゃんと整うというか、まあなんかルールが揃うんで、うん、まあ見やすくなるかなって思ってやってますね。まああとあれかな、まあ仕事で使ってるので、結構その CI とかを回されるときにそこのリンターチェックみたいなのも走ったりするんで、
うん、
で結局仕事で書いてるコードもあの定期的にリントがかかるようにしておかないと、結局その CI で、うん、あのこけるというかそのデプロイができない状態になっちゃうんで、うん、そこら辺はもう自動的に勝手に、はい、あの保存時にしてくれるようにとか設定はしてますね、
うんうん、ああそうなんですね。
はい、まあ、そうするといろんな人が触るファイルとかももう一つのルールに従って、うん、それでそのルールが破られたらちょっとこれ書き方違うんでダメだよみたいな指摘入るんで、
うん、
そこら辺はやりやすいですね。それで、うんうん、Python はそこまででもないんですけど、他の言語だともっと自由に書けたりするんで、さらにそういうリントの重要性は結構あったりするかなって自分は思ってますね、うん、
なるほど。
Python は一応言語仕様というか思想的には誰が書いてもなるべく同じようなあの書き方になるっていうので、うん、それでそういうあのタブで、
はい、
あのインデントが決まったりとか、
はい、
うん、してるんで、うん、まあ、Python ならそこまで困んないかなっていう気もするはしますね、うん
う
ん、はい、そんな感じで、
ね、
うん、本当はそこら辺の変数名もどうにかしたいな問題ありますけど、今のところ自分の中では解決できてなくて、うん、はい、いつも他の人のノートブックを自分のところに持ってくる場合はなんか面倒だなってなりますね、
うんうん、
ここら辺のなんか なんですかね、アンチパターン的なのがあると、みんながそれにどんどん揃え出すというか、
うんうん、
こういうのは良くないねってなったら、じゃあこういうふうに書こうねみたいなのが統一されてくるとやりやすいんですけど、まあ、
そうね、もうちょっと先に。確かにね、う
ん、はい、
なんかに決まっちゃえば、
はい、
うん、楽だなって感じですよね、
うん
うん。今の一番の多数派は何なのか。
そうですね。それも知りたいですね。
さっきのね、トレイン DF 問題とかもね、
はい、
うん、ちょっと知りたいですね。
まあ、多分これもどうなんだろう。うん、あの、前見たような、シード値の GitHub のコードを調べて、はい、シード値がいくつ使われているのが多いかみたいな感じで、はい、トレイン DF が多いのか、うん、DF トレインが多いのか、トレイン単体が多いのかみたいなのは、うん、もしかしたら調べられるかもしれないですね。
うん、ああ、そうですね。あれと、はい、ね、あれとほとんど同じような感じで、確かに調べられそうですね。
はい。
うん、
そんな感じですね。はい。
はい、ああ、そっか、今見てると、あの、
うん、
カグル本とか
は、
はい、まず、あれかな、トレインとかテストで、何もつけてないパターンなんですね。で、ターゲット落としたらトレイン X とトレイン Y に分けるみたいな感じで、
はいはい、
うんうん。なるほど。いや、私のさっき見たカグルスタートブックも、なんか、そんな感じ、
うん、
まあ、そんなに似たような感じだったと思ってて。
なるほど。
うん、なんか、あれですね。
うん、
若干本とかに寄っていくパターンとかも
そうです、ね、
たまにあると思ってて、う
ん、基本的にはやっぱ本とか学んだ、自分が最初に学んだのに影響を受けたりはすると思う、うん、
そうですね、最初、うん、確かに私も最初のカーネルとかで多分見たので、もう多分それでいっちゃってたパターンだと思いますね、
うんうんうん、なるほど。
じゃあ次は今週のカグルですかね、
うん、はい、
何て読むんですか、
結局何なのか、張り手なのか、ハライトなのか。はい。で、これが、今まで最初に紹介した時は確かこれ、はい、あの、うん、メダル対象じゃなく、ただ単に公開されてまだサブミットできないよみたいな状態だったんですけど、今見たというか先週ですね、公開され、
はい、
サブミッションが公開されて、
うん、
それで、メダルも対象になりますっていう風に変わってて、
はい、
なのでカグルで初の教科学習系のコンペがついに始まったっていう感じですね、
うんうんうん、
はい、でこのゲーム系のなんで、今4人対戦が毎回起きるのかな、誰かがそういう、ノートブックみたいな形でそのエージェントって呼ばれる教科学習のコードを上げると、はい、うん、どっからスタートするのか分かんないんですけど、とりあえずその周辺のランキング近い人たちと4人、
うん、
なんで自分の含めて4人なんで、他の3人と戦って、うん、それでその評価値というかレーティングがどんどん上がってって、
うん、
でまた最後に他の人がまた入ってきたら、そこで対戦が行われて、自分のレーティングが勝手に更新されていくみたいな、
はい、
あの、コンペの進み方ですね。うん、なんで、
うん、
あの、タイムライン的にも、一回、サブミッションが終わってから、
うん、
どうなんだ、一週間ぐらい、あの、そのゲームが行われる期間みたいのがあるっぽいですね。
ああ、その、あ、そっか、コンペの、
はい、
サーミットゲームが終わってから。
終わってから一週間ぐらい、そのランキング内で戦わせて、本当に強い、まあ、なんか、あの、レーティングを計算して、それで一週間後ぐらいに発表みたいな形になるみたいですね。
へー、面白いですね。
最後の一週間は、こう、シェイクアップ、シェイクダウンじゃないですけど、毎日こう、対戦が繰り広げられて、リーダーボードが上がった、下がったが見える、なんか、それもそれで面白い感じの一週間になりそうですね、最後。
なんか、我が子を見る親のような感じで。
そうですね。うん。頑張れって感じで、ランキング上がってったり。うん、この人には勝てるけど、この人には勝てないみたいな。
ああ。
なんかそういうのも
生まれてきそう。そういうのもあれです。確かにね、なんかじゃんけんみたいな感じで。
う
ん、
そうですね。うん、
ねえ。
だから
、本当、どういう戦略を取ってるチームが多いかで、うん、かつ、その自分がどんだけ強くても、ね、っていうのとかあったりしたら戦略性あったりして、
面白いです。そうですね。うん。
うん、
まあ、なんで新しめのコンペなんで、そこら辺が好きな人はやってみると、はい、ちょうどこれも3ヶ月ぐらいで結構長めなんで、
うんうん、
自分も多分1回 M5 終わったらこうやろうかなって思ってますね、
はい、ねえ、そうですね、うん、私も M5 終わったらこれやってみてもいいかなって感じです、
うん、
す やりたいな。ああ、ここであれなんですね。リーダーボード上にエージェン
そうで
ツっ
す
てい
ね。
うの
はい。
が、表示されて、全試合見れるんですか？その上位のチーム。
そうですね。もう行われたのは全部再生ができるようになってて、それ誰と戦ったよ、レーティングがこうなったよ、みたいのが全部試合は残ってますね。
あ、そうなんだ。じゃあこの、あれですね。動きが強いから真似ようみたいな。
そうですね。そういうのもできてくるんで、うん、本当に最後の1週間というか、最後の締め切りまで結構戦略を練ったりできそうな感じは。
確かに。どんな戦略でいこうかとか。
うん。はい。まあ、その新しい戦いが好きな人は、うん、やってみると、もういくつかノートブックでもそういう、あの、初期スターターノートブックみたいのは、うん、公開されてるんで、はい、そこら辺参考にしながらやればいけると思うんですけど、今回あれなんですよね、はい、ベストスコア的なものが結局役に立たないというか。
どういうことですか？
あの、ノートブックで、あの、相当できるじゃないですか、ベストスコア。それが多分効かないのかな、このコンペだと。
そうか、このベストスコアって。
はい、だからどのエージェントというか、どのノートブックが役に立つのかが、あの、そういう冒頭とかしか役に立たないというか、うん、
確かに。こっち、あれかな、リーダーボードの方とかも、ああ、まあ、出るのかな。リーダーボードでもしかしたら見れるかもしれないですね。
はい。
まあ、どうこれ更新しちゃうと、ここに出なくなるはずなんで、
うん、
うん。ちょっとしか、あれかもしれない。表示されてる期間ないかもしれない。
はい。
うん。
まあ、どうなるかですね、ここら辺。
どうなるか、そうですね。なんか、新しいコンペって、毎回なんか、面白いソリューションとかがあったりするんで。
うん。はい、うん、あと、そっか。あとは、新しいコンペ、うん、そういえば、鳥の鳴き声は前回紹介してなかったですよね。
ですよね。
はい。
うん、
それも新しく、始まったやつで、
はい、うん、
何コンペだ。これはコーネル
で。バードコールか。コーネル、はい、バードコール、うん。
はい。これは鳥の鳴き声で、
はい、
その特定、種を特定する系のやつで、
うん、
なんで、音ですかね。
音、そうですね。鳥の鳴き声から。
データ的には、はい。
当てるというので。
うん。
そっか、カーネルとかノートブック、コードコンペティションなんですね、これ。
うん。
うん、
はい。なんで、そこら辺の音声ファイルが得意な人は。
うん。
うん。っていう感じですね。鳥の鳴き声なんで、うん。また、どうなるか、わかんないですね、これも。
なんか、ツイッターを見てるとデータに関して、
うん。
が不満を言ってる方がいらっしゃるようで、
はいはい、
ちょっとね、うん、何が悪いのかちょっとよくわかんないですけど、
うん、
ね、どんなことがあったのかなと思ってちょっとあれですよね、ツイッターは見てましたけど、
うん、けど音、まあ音に限らず波かな、
うん、
うん、もうなんか久しぶりな感じもしますかね。
そっか、去年なんだっけな、そうですよね、サウンズなんとかみたいなやつが。
はい。
1年ぐらい前やってて、それ以来なかったですね。
う
ん、
はい。まあ最近は、どっちかというと、画像系も、
うん、うん、
あと自然言語系が、結構メインだったんで、
うん、
なんか久しぶりの音声系のコンペです ね、
ですね。
はい。なんでそこら辺が強い人は、ここら辺から、
うん、
っていう感じですね。
はい。
うん。
これも期限は、いつまでかな。
これも3ヶ月。
3ヶ月。そこぐらい。
はい。ですね。
9月16日までか。
うん。
そっか、6月16日からね、ちょうど3ヶ月ですね。
うん。
うん、
で、コンペ的には、新しいのはそこら辺ですかね。うん。はい。
うん。うん、そうですね。こんな感じですね、うん。そろそろあれですね。テーブルコンペはもう M5 があと7日じゃない、7日とかで終わっちゃうんで。
はい。
そしたら、あれですね、なくなっちゃいそうなんで、
うん。
うん、なんか、次のやつが来てくれたら嬉しいですね。
そうですね。でも、うん、なんかテーブルが来ても、より複雑な、うん、うん、ものしか来ないイメージがあるんで、うん、なかなかテーブルも、こう、手応えがあるというか。
いや、そうですね。うん、普通のなんか、やつと、普通のやつとか来ないですね、単純なやつ、
うん。はい。うん。
うん、
なんで。で、あと、そろそろ終わりそうなのが、
は
い、
うん、
あと、そっか、トレンズも、あと1週間ぐらいですかね。
そうですね。
はい、ここら辺も今、すごい
流行ってますね。
日本人がすごい上位に来てて。
あれか。クルピーさんたちのチームが増えてた。あれですね。CPMP とかも出てるんですね。
なんか結構金メダル圏に日本人勢が入ってきてて、なかなか。
なかなか、そうですね。もうあれか、チームマーチは、あと12時間だから、明日の朝までチームマーチができるんで、ね、ソロで行ってる人も結構ね、上位にも日本人勢でも多いんで、
そうっすね。
ね、そこをどうするか悩みどころですね。
なんかそこら辺の戦いが今起きてそうですね、ちょうど。
ですね。でもね、このスコア感がよく、まあ、私も最初1週間、2週間やってたんですけど、その時は3桁、0.157とかまでしか表示されなくて、もう全然動かないコンペだったんですけど、今4桁まで表示されてて、4桁目を争うコンペなのかなっていう感じまでね、なんかリーダーボード細かいです
それでも、あんまり別に同じ揃ってる感じもないんで、やっぱり、
よね。
本当に0.001を争う戦いも、コンペっぽいですね。だいたいコンペもそんなとこですかね。
そうですね。
じゃあ、今日もそ
じゃ
ん
あ、
なと
こ
ころ
れ
で、
は
特
ど
にコ
こ
メント
で
など
す
もな
ね。
ければ。
大丈夫ですね。
じゃあ終わります
じゃ
か。
あ、終わりますか。お疲れ様でした。あ
ありがとうございました。
りがとうございました。